アルジャーノンのお墓を蹴り倒してください。
バブルディ
ミニのこれくれますか。
これくれますか。
はい、
第6回目ですよね。6回目ですよ。
もう6回ですよ。
もう6回ですよ。
1ヶ月半ですね。
そして今週も
まあ分かると思いますけど、山賀からお送りします。
山賀スタジオからお送りしますけど、聞き取れますかね。
これどうですかね。先週どうだったんですかね。
どうだったんでしょうかね。
まあ後ろもちろん同時収録ですんで、前回とまだ部屋に戻って聞いてられるの何とも言えないんですけど、まあね、ちゃんと放送できてたことを祈りました。
祈りますが、はい、7月ですね。
7月入りました。夏ですよ。
夏ですよ。
どうです、今年の夏は何か予定とかあります？
ね、僕ですか。
ええ、バブルビーどうする
。ライブが入ってますね、7月はいっぱい。
あー、なんかライブが週1ぐらいだったんだっけ。
4本入ってますね。
すごいね、人気者じゃん。
だからね、
うわうわじゃん。
お金は入んないから。
お金入って
る。お金はね、遊びたいですね、でもね、夏なんでね。
夏は、あれですね、いつもバブルビー、ミディ、エンジョイの組み合わせで、
うん、
毎年山形行ってますね。そ
行ってますね、うん、3年続けて行ったのかな、
もうそっか、3連続。そうそう、今年でもうじゃあ4連続になろうかという。
今年も行きますよ、
うん、なんで山形かというと、向こうにですね、ナンセンスさんという、DJ ナンセンスさんという知り合いの方がいまして、その人の家がお蕎麦屋さんね、伊沢っていうね、
そうですね、
お蕎麦屋さんをやってまして、
はい、
そこの蕎麦がまあうまい、
まあうまい、
10割蕎麦なんだけどね。
いろんな蕎麦を都内で食いますけど、やっぱあそこの山形の蕎麦が最高ですね、
その蕎麦を食いに行くためだけに行ってると言っても過言ではないと。
そうそうそう、
うん、
片道400キロ走るんですよ。
あ、みたいに。
みたいに
朝集まって夕方ぐらいに着いて、
そうそうそう、
でまずあれね、米沢ラーメン食って、米沢ラーメンというね、向こう の山形だけのラーメンなんですけど、ちょっと甘めの垂れてね、非常に美味しいラーメンがありまして、それを食って、で、ナンセンスさんたちと合流して、で、飲みに行って、
飲みに行って、毎年そうですね、
繰り返し繰り返しやってますけど、
で、まあ、次の日はやっぱり蕎麦ですよね、伊沢に行って蕎麦食べると。
あそこ伊沢さんのところ、お母さんがね、元オリンピック選手で、
そうそうそう、陸上でしたっけ。
陸上でしたね。
陸上です
ね。短距離だったかな、私、中距離とか忘れたけど、今でもオリンピックの、なんですか、トロフィーとか、
あとはありますね、
ユニフォームとかありますね、
展示してますね、
店の中に。
今年も行くのでね、
はい、
楽しみますけど、海とか行きますか。
海は行かないですね。
昔行ったりですか。
子供の頃はね、海水浴で、伊豆の海とかによく親父が連れてかれて、親父に連れてかれて、親父がこれ何、妻と子供を海岸に残してですね、岩場ですよ、磯、磯だから危ないんだけどさ、そこに妻と子供を残してですよ、で、自分は沖の方まで行くんですよ。
泳いで
泳いで行っちゃう。で、親父消えたなと思ったら、すっごい遠くの方に頭が出てプワーとかってるんですよ。親父が遊びたいだけだったで、帰ってきたなと思ったら、みかんの入ってる網あんじゃん、あん中にサザエとかトコブチとかが山ほど入ってて、密漁ですよ。
密漁ですよ、それは。結構アウトドア派だったんですね。
だったですね。バブルビーはなんか子供の頃の思い出とかないの。
まあ、海行っていうと琵琶湖ですよ。
琵琶湖で
滋賀県人
の親父が遠くの方まで泳いで行って
向こうの岸に
反対側だと、琵琶湖の反対側です
。琵琶湖の反対側に着くっていうね。
琵琶湖って泳げないだろ。そうですか。
泳げますよ。
泳げんだ。
琵琶湖に、砂浜、人工砂浜とか作ってあるんですよ。まあ、人工じゃないと砂浜できないんで、琵琶湖って、
それはそうだ。
そうそうそう、湖がね、作ってあって海水浴場みたいなのあるんですよ、で、も
う
淡水なんで、全然違うんですよ。
まず浮きづらいよな、淡水
だと。まず波がない。
波もないし、
波がない、
浮力もないし、
浮きづらいし、あともう浜のすぐ近くで、海藻っていうか藻みたいなのが大量繁殖するんですよ。
そうなんだ。
ちょっとだから水に浸かると足がもうグラグラグラって絡まるんですよね。
一応泳いでいいんだけども、あんまり泳ぎたくないな
って感じなんだ。だからもう誰も水に入らずに砂浜で体を焼いて、熱くなったらちょっと使ってまた戻るみたいな、そういう感じ。
そういう感じか。まあ、ある意味ちょっとリゾートっぽくていいね。
リゾートっぽくはないです。
海だからって別にね、向きだと泳がなくてもいいわけだからね、海じゃないか、湖か。
湖ですね、全然違いますね。
ちょっと面白そうだね、そういう夏も。
まあ独特だと思いますよ。滋賀にしかないでしょうね、それね。
で浜から上がって船寿司を食って、
船寿司食って、うん、そうはないですけどね。食ったことあります？船寿司って。
ありますよ。
あります。
あの前ちょっとこのラジオでも話しましたけど、南草津に住んでる頃に、うん、スーパーで船寿司を買ってきて、うん、食ってみましたけど、
どうでした？
そんなに美味しいものもないです。
ね、酸っぱくて臭いっていう。
加工食品。
うん、加工食品。今木更津住んでるんだったら潮干狩りとかしてないですか？
あ、やってますよみんな。俺はやんないけど、うん、
やんない。
地元の人はやんないでしょ。あんなの
やんないか。
潮干狩りって都内から来た人がレジャーでやるもんだって、うん、地元の人はだってアサリならスーパー行けばいくらでも売ってるんだから
、まあ、都内でも売ってるけどな
新鮮なアサリがいくらでもあるんだからさ。
あれでも俺何が楽しいのか分かんないですよ、潮干狩りって。
労働じゃんな。
労働でしょ。
金払って労働してん
だよ。あれだってあの鶏の卵をこう自分で取りに行くのと同じような感じでしょ。山岸相撲と一緒。
しかもアサリ巻いてんだよあれ、
うん、労働じゃ
ない。朝漁師がアサリをバー巻いたのをみんなで掘りに行くっていう、う
ん、やらせじゃん、うん、あれ何なんだろうな。
まあ、まあ、なんでしょうね。レジャー割とレジャーでは定番です。
定番ですよね。
面白いんでしょう。
木更津の駅にも潮干狩りはこちらって看板はあります
ありますよね。潮干狩りができる 海岸がね 5、6個あるんですよ。
へ
え。みんなそこ行って、うん、まあ場所によってはこう船に乗ってちょっと沖に出るとですね、遠浅い、なんつうのあれ、ちょっと島みたいなのを、うん、そこで潮干狩りができるんだ。
そこは巻いてないの？そこは天然なの？
いや、巻いてる巻いてる。いや、全部巻いてるよ。
巻いてんだ、うん、全部。
天然で潮干狩りできるところが多分ないんじゃないの。
じゃあ潮干狩りってそもそも何なんだろ
う。労働
それじゃあだって場所関係なくどこでも巻きはできるってことだ
な。そうそうだよ、ね、別にあれ取ってる酒でも行きますよ
労働ですな完全に、
うん、なんだったらですね、琵琶湖のご飯で巻いてもいいわけだった
いいわけですよね、うん、何なんでしょう。じゃあ潮干狩りやってる人何が面白いのか教えてほしいですね。
まあね、あの庭に、うん、今年の休んでも庭にこうアサリとか巻いて自分で掘ってみるのが楽しいんじゃないでしょうかね
自分で巻いて自分で掘るっていう完全労働ですけど、
お金かかんなくていいじゃないですか
今度行きますか、潮干狩り。
やだよ素で行っちゃったけど、やだよ
木更津住んでるんだからさ、
潮干狩り。木更津はだってね、潮干狩り以外はね、あ、海水浴場あるわ、一応ある、うん、
行ったことある。
いや、ないね。でも、どうなの、地元の人が泳がれんじゃねえかな。木更津基本港だからね、漁港だから、あんまり泳げる海っていうイメージがないね。
砂浜はちょっと作ってあったんですよ。
人工海域みたいなのあります。
あるんですか。
あの木更津キャッツアイでもちょっと有名な砂浜とかありますけど、うん、1年ぐらい前見に行ったらゴミだらけになってましたね。ちょっととてもじゃないけど泳ぎたい感じではなかったです。
なるほど、
うん、皆さん海岸にね、ゴミ捨てないように。ゴミ捨てないと綺麗な海ですから、
うん、まあ夏ですよ、
はいね。まあ、今年の夏も多分山形で行くんでしょう。
行きますね、はい、8月末ぐらいでしょうね、
はい
はい、というわけで
今日のゲストの方
今日のゲストは、ね、
夏はどこに行かれるんでしょうか
そんな話
ちょっと綺麗な津崎方
今日のゲストはですね、はい、スピードキングレディオでも、おなじみの、
はい、
方がまた来ていただけました、
はい。
この方はですね、あのアジアをこう股にかけておりまして、日本にいる期間が非常に少ないので、
皆さんの記憶にも多分残ってるんではないでしょうか。
はい、足立拓夫さん、ピープルズレコード代表足立拓夫さんです。
どうもお久しぶりでございます。
よろしくお願いします。はい、
お久しぶりです。よろしくお願いします。
僕もリスナーとして聞いてました。
ありがとうございます
お久しぶりですね。
あ、お久しぶりで、はい、まだ戻ってきて日が浅いので日本語がちょっとおかしいかもしれないですけど、どうかそれをご了承いただけましたらと。
日本語忘れてしまう、はい、しゃべらない
何カ国語、はい、かなりたくさんの言語をしゃべる。
中国語が一番、はい、よくしゃべる言葉ですね今。年で、はい、一番話すのが中国語です、ね、はい、
日本語と中国語と、あと、
あと韓国語、朝鮮語ですね。韓国、朝鮮語で、はい、あとは、まあ、英語がたまに、マカオとか香港行くと英語になりますけど、
はい、すごいです。広東語は、
広東語はちょっと
ちょっと
台湾語と広東語はちょっとだけって感じで、はい、
全然違いますもんね。
そうですね、そうですね。いやいやいや、
すごいですね。
で、あれですよね、はい、今日本にいるんですけども、
はい、
その前まではどこに、
今回北京から東京まで直行で。
あ、北京から
東京で、はい、ました、はい、
お疲れ様です。
で、その北京にいる間に地震が起こりましたね、日本。
いや、その時はまず台湾にいましたね、はい、
台湾
で台北にまず、はい、うん、地震の3日前に台北に行きまして、
はいはい、
で、あのその直後に地震がありましてびっくりしました、あれとかということで、はい、
うん、でも、はい、日本には帰ってなくて。
で、それからずっと帰ってなくて、
帰ってなくて、はい、で、日本に帰ったのはいつ。
はい、それはもう1週間前に、
あの週間前
台湾から大陸に渡って、はい、で北京から東京に帰ってきまして、で3ヶ月ぶりに、はい、家を開けてみましたらもう凄まじいことになってました。
日本のあの地震は向こうでは報道はされてたんですか。
あ、もうもちろんもちろん、あの台湾では NHK が普通に見れますんで、もう生リアルで生中継で。
向こうでもやっぱそれだけ騒ぎに。
とはもう
日本
か
エンター
みたいな、というかまあだからやっぱり日本でいうだから台湾とか韓国とか中国でなんか大きな災害が起きたのと同じような、
ああなるほど、
いやいや、まあ、もう家の中がめちゃくちゃになってましてですね、あの、3ヶ月遅れで、あの家からもうドア開けて一歩も入れない状態になりましたですね、あの、もうありとあらゆる棚や家具や全部ひっくり返りました、ね、ガラスが散乱してた、
ガラスが散乱、割れてるんです
よ、ね、なんか、はい、瓶かなんかこうしたみたいな、で、夜も結構遅かったのでですね、その日はもうしょうがないからとか安いビジネスホテルみたいなのを探して、3ヶ月遅れで被災したと、避難民もうみんなからバカにされてもう遅いって、
ね、
みんなそういうこと言いますと、あなんか3ヶ月前思い出しますねと、
懐かしい、
あなんか地震の時思い出しましたよって、いや 今地震なんですけど
今被害受けてた
でまた地震でもうマンションができて結構グラグラ来るんですけど、グラつくとわー地震だーと、もうみんな慣れてます
から、そうもうみんな3ヶ月分の慣れがあるから、
ね、あんまり最近どうしなくなって全然慣れておりませんので、もうびっくりでございました、やばいぞと言われて、
でも部屋がどうなって、はい、棚が散らか
って、でもやっとまあ、あのみんな手伝いに来ていただきまして、直ってだいぶマシになったんですけど、うん、物が散乱してるのを一個ずつ整理するのはもう私しかできない、ゆっくりやるしかないんですけど、忙しくてですね、もうなかなか、
でまあ地震から3ヶ月経ちまして、
はい、そうですね、
まあ、中国とか台湾とか、
はい、そうですね、
今原発がね、
そうですね、いやもう大変ですね、
向こうでもやっぱり報道されてるんですか、
もちろんですね、
あれやっぱ世界規模で問題になってるんですかね、
そうですね、もうあの報道の内容はまあ同じなんですけどね、要はどんだけのものが漏れてと、そのものがどういうものかと、
はいはい、
例えば1年間見るとどうなるかとか、そこは同じなんですけど、日本はほとんどあの、微量なので、例えば、その1年間浴びても大丈夫みたいな言い方をしますね、しかしあちらの国はですね、10年ぐらいまとめても計算して、まあ、このまま10年ぐらいここに住んでたらどのくらいの放射線を浴びるかと、そしたらかなりがんになる確率が何パーセントかみたいな、そういうのをあのチェルノブイリあたりをよく出してきましたけど、
今までのデータがないから分かんないんですよね、
ほとんどそうなんですけど、
推測でみんな言ってるだけみたいな、
うん、そうですそうです、いやだからあの要は大丈夫っていう定義がないっていうことも、あの台湾でももうなんかあちこちの大学の原子力専門家がバンバン出てきまして、もかなりもう、うん、言いたい方で言っておりました
、言いたい方で
言
って
ます、はい、みんな日本の専門家も言ってることみんな違うもんね、
そうですねそうですね、
向こうからの観光客はやっぱそれで減ってるんですよね、
東日本はもう本当に減ってると思いますね、でまた日本の食べ物も食べたくないという、日本料理屋が買うことに泣いてるという、
まあ気持ち上がりますけどね、
そうですね、
香港行った時にスーパー行ったんですけど、
はい、
まあ、そこにこう野菜売り場とか
総菜
売り場に行くと、こう張り紙がしてあって日本の食べ物はチェックしてある、
ね、
安全ですって書いてます
から、そうですね、一応日本の生産、うん、日本で生産されたものも売ってるんだ、
売ってる、うん、野菜とか日本でしか作ってないやつ、
そうですね、うん、そうですね、
それは貼ってましたね、
そうですね、うん、日本でも別に九州とか、うん、西日本のものだったら大丈夫っていうのはなんとなくあるみたいです、
うん、
だから観光客も大阪あたり今いっぱいいるみたいです、ね、台湾人もみんな大阪人みんなそうなんです
よ、なるほどね、西日本だったら大丈夫、
そうですね、
うん、いやリスナーと外国の方はね西日本にぜひ旅行に行っていただくと、
あ、そうですね、いやそのうち本当はあの首都日本の首都が西日本になるんじゃないかなっていうこと冗談で最近よく私が、
それもいいんじゃないかなと思うんですけどね、
いやなんかありえそうな、はい、うん、あのもう 2,3 年ぐらいしてですね、
首都移転、
あのなんかどんどんあの、なんか白血病ですとか、あのなんかケージみたいなのがどんどん出てきまして、
うん、
なんか何年か経ったからもっとパニックになりそうな予想が私には、あのチェルノブイリの時もそうだったんですね、
はいはいはいはい、
そしてもなんかどんどん、はい、あの経済機能が西に移転するんじゃないかという、
なるほど、
はい、いや東京はどうなってしまうんでしょうか、もうそれがすごい楽し
み、この先10年ね、
はい、本当に、はい、心配でございますね、
実際住んでいる当事者としては、はい、なんかもう正直忘れてるんだよね、
関東の人、
ね、ね、
忘れてるっていうか、ね、まあ、気にしてもしょうがないだろう、
何にも変わらないですからね、
うん、まあ、寿命は縮むだろうけど、寿命は縮むだろうけど、だからといって今西日本に引っ越すかって言ったらそんな気にもなんないしね、
まあ、原発なんてどこ行ってもあるじゃないですか、うん、西日本に行ったって福井にあるし、
全くですね、
最近はね、文字がちょっと
問題
だったりして
、文字がずっと事故ってるってミスったまま、
無事成功したみたいですけどね、
引き抜きが成功したみたいですけどね、まあ、いつ何かわからない、
いやまあでも台湾はもう今脱原発に動いてます、
ね、
かなり動いてますね、それに対して中国はあのやっぱりあの国はでかすぎるんでですね、電力需要が毎年とんでもなく増えてるところで、まあ、当分はまあ原発は必要だと、
ただ、はい、原発作ってるんですか、
もうとんでもない数今作ってますけれど、ただまたあの国は核兵器持ってるんでですね、余計あの原子力は研究したいっていうのもあるんですけど、ただあの状況が違うのはあっちはもう最新の技術なんですね、2000年超えた後の最新技術で、でまた働いてる人も国を挙げてのようは はもう愛国心があふれる若い技術者みたいなのをどんどん言ってるんですね、うん、要は待遇もすごくいいと、うん、日本みたいな原発の仕事が嫌われるみたいなのは考えられないということで、うん、危機意識ですとかそういうもう責任意識がもう根本から違うというのは中国人みんな言ってますね、うん、はい、
だから中国と原発に関わる人っていうのはもう花形職業
で、まあ、そうですね、そうですね、科学者としてはもう憧れの原子力科学者としましてはですね、
国も変われば文化も変わりますね、
そうですね、なので本当だからいろいろ考えさせるものであります
し、なるほど、中国僕はね、この前深圳行ってきました
。ああそうらしいですね、いいですね、深圳いいですね、
行ったことありますか？
いやもう何度もありますね、昔は台湾から中国までは直行便がなくてですね、いつも香港経由で深圳まで行って、そこから上海なり北京なり飛行機で行ってましたんで、もう本当に通り道であそこは、
はい、電車乗って行くんですよね、
そうですね、はい、そうですね、
でこう深圳の国境を越えて国に入ってから全然雰囲気違うんですね、
そうですね、そうですね、そうですね、
びっくりしました、あれは
まさしくですね、
これが中国かっていう、
全くですね、でまた深圳って街が中国でも独特の街なんです。
あ、そう
なん
ですか。
20年ぐらいで、30年もかかってないんですね、まだ歴史が。もう30年前はそれこそもうとんでもない田舎の 漁村ですか、はい、でもう本当はビルどころかもう本当に農村しかないようなところを、ね、この30年で超近代都市に、東京都庁みたいな高層ビルがいっぱいあったの、真っ金金にゴールドに塗りたかった金箔のビルがいっぱいあったりとかですね、普通ビル金色に塗るかっていう感じで、真夏とか太陽の繰り返しがすごいんですけど、そんなの気にしないという、
目立てばいい、
そうですね、でまた完全に5番目状な作りになってまして、裏路地がほとんど存在しない
ニュータウン
ですね、で完全に計画されてできた街で、なので要はなんか裏路地ゴミゴミ片方になんか貧乏な人が住んでみたいな、まあ、あの国はもう高層ビルのちょっと下げた地区にある高層ビルの1階部分がもうなんかそういう、ちょっと怪しい雰囲気になって、本当だから近未来都市、
近未来都市、
広角機動隊とかの、はいはい、ああいう世界の雰囲気だと思いますね。
なるほど、はい、まあ、そういうところでちょっと想像できないんですけど、
はい、
インディーズシーンとか、
はいはいはい、
そういったものってどんな感じなんですか？盛り上がってる
中国のインディーズシーンですよね、いやそれがもう今中国どこ行ってもライブハウスがあるんですよ。
どこ行ってもある、
どこ行ってもありまして、
あ、
昔からまあ音楽は盛んなんですけど、最近その都市化が激しいんですかね、もうどの町、うん、どのショーの中心地も全部もういわゆる東京とか大阪と変わらないような大都市になってまして、地下鉄が走るわ、高速道路走るわと、で200万人を超える人口がある都市が200以上あるんですね、中国で。その中でもある程度おしゃれな雰囲気になってるのがもう100カ所ぐらいあるので、まあ100カ所近くライブハウスはあると思って
行ってるんですけど、
はい、で大きな都市になると一つの街にも何個もライブハウスがあったりとかありますし、で必ず地元にもバンドがいますし、で北京ですとか上海ですとか、まあ、大きなとこからバンドが伝わってくることもありますし、また欧米のバンドがよく伝わってまったりとか、どこ行ってもおしゃれなライブハウス、
おしゃれ、
ともかく日本みたいな掘ったて小屋じゃなくてですね、本当にはおしゃれな、まあ、バーを兼ねてるのもあるからですよ、
はいはいはい、
そうですね、内装もすごい綺麗なライブハウス、
バンドが中心なんですか？
でバンドもあればテクノも あれば全部あります、
ね、ごっち
ゃなんですね。もともとはロックが熱かったんですけど、最近でエレクトリック系も熱くなりまして、この間北京で初めて完全なエレクトリックの、DJ さんたち集めるようなエレクトリックのフェスティバルにもう何万人も来ましたですね。
ワイヤーだ、
そうです、
ワイヤー、ね、
そういう感じですね、はい、
中国ワイヤー、
もうフェスティバル、その1万人を超えるようなフェスティバルが、もうほとんど毎週やってますよ、台湾も韓国も日本もぶっちゃけ銃もないと思うんですけど、中国は今、1月から、8月ぐらいまでですか、半分、この今年半分ぐらいでもう50超えてますね。
50超えてる、
はい、すごいな、
パーク的だ
な、そうですね、なのでもう今年中には多分100ぐらい行くんじゃないかっていう予想がありますね。
そんだけ音楽が盛んになってきたらもういろんなジャンルになりますから、
は
い、
あ、もうそうですね、うん、
自分らみたいなこういうサブカルみたいな音楽
多分あるんだろうね、
合うとは思うんですけども、言語の問題ですとか、あと日本に対するイメージの問題とでも言いましょうか、ニコニコ動画とかはぶっちゃけ台湾でも人気ありますね、日本のもんだったら何でもいいという、大陸ではそこまで言うほどでもない
なるほど、
なのでどう持っていくかっていうものはあるでしょうけど、ただちょっとでも火がつけば、例えばの青い空とか、ツイッターでいきなり何十万人も来るみたいな、そういう全部日本だからダメってわけじゃないんですね、どう注目されるかっていうのはポイントになるので、
向こうのサブカルとか知りたいね、
いやー、
面白いバンドいるのかな、
いますよ、いますよ。もうサブカルのすごいところは、例えばもう本当に音楽ファンの中のもう 5% とか 数% のサブカルで、日本でと例えば集まって何千人とか、でも中国の人口の何パーセントって考えるとですね、それだけでも何万人だ
と。そうですよね、はい、規模違いますからね。人口が違いすぎる。
だからあんだけでかいもうロックフェスティバルやってても、1万人そこに来るとしても、全国から1万人集まって、これはそれでもサブカルなわけですね。そうですね、
マイノリティのための音楽なんだけど、いつの間にかもうマジョリティになってるっていうね。規模が違いすぎる。
全く全く。
そういう中国の面はまだ全然覗いていないので、
そういう面は知りたいですね。
行ってみたいですね。
あ、いいですね。
中国のバンダイローゼとかね。
あるでしょ
うね。
もちろんもちろん。雑誌とかもほとんど、ね、ウェブですね。
あ、ウェブですか。
そうですそうです。もういわゆる Facebook、Twitter の、あと YouTube ですか、はいはいはい、最近はアメブロまで見られなくなりました
ね。アメブロダメなん
です
か、
あららら。ブロックされまして、多分誰か余計なこと書いたんでしょう、私は。チベット独立だとか、台湾独立だとか書くと、ブロックされるんですけど、サーバーごとブロックされちゃうと全部見れなくなると。
国中どっかでも見れないですか。
もう 100% 見れないです。ただあの見れる方法はあるんですけどね、あの違法のソフトを使えば見れるんですけど、まあ、それを知らない人も多いということで、
結構みんなそういうこと見てないじゃん。
いや、外国人とかですね、あのミュージシャンとかよくやってますけど、あの普通の市民の人たちはやっぱりちょっと抵抗が、
抵抗がある
でしょうね。あの、まあ、一応違法ですからね。
当局にチェックされるしてしたされてんじゃねえか
みたいな。そうですね、まあ、だってか絶対バレることはバレるはずなんですね、あれは。あまあいろいろ、はい、あの私みたいな外国人は全然もう付き合ってできるんですよね。
そこまでグレートウォールは鉄壁ではないってことですか、
ね。いやいや、もう簡単ですよ。壊すのはものすごい簡単です。もう1個ソフト立ち上げるだけで壊れるんですけども、ただ立ち上げた瞬間にいきなりそこに共産党のボロソに書いたあのニュースサイトが出てくるんですね。それが必ず最初見なきゃいけないと。今日共産党何人脱退しましたみたいなのが始まって、あの某宗教団体のですね、はい、あの法なんとかっていう、はい、法に、和に光、はい、
六本木の、は
い、中国大使館あたりの前の人、毎日いらっしゃいますけど、
人体の不思議っていうのは、
いやいや、全く全くそうですね、はいはいはい、
まずい話題です。
いや、
やっぱりロックバンドとかパンクバンドとかいうじゃないですか、
はいはい、
でもそういう破壊的な感じのバンドとかはどんな歌詞に、
いや、それがですね、
ロックバンドっていうのはそもそも体制に対するこう反抗心を歌うわけじゃない
です
か。
はい、よくそう思われがちなんですけど、欧米の人もそうよくそう思ってるんですけど、実際に中国のパンクバンドはあんまりあの反社会的ではあるんですけども、反体制的ではないんですよ。それはですね、まあ、これは何と言いますか、その要は、そこまで言うほどその政治を理解してないと言いますかね。あの要は日常生活に不満いっぱいあるんで、もうそこは言うんですけども、政治の連中のあのを批判するほど、その不自由してないっていうこと
ですかね。怒りが幼い感じですか。
要はだからそんなに困ってないっていうことですね。
困ってる。
あの、だからやっぱりパンクってのはあの、労働者階層でやるのであれば、あのいわゆるあの右翼パンクみたいな、ネオナチパンクみたいなのがあるとすると、中国のパンクは完全にあのイギリスのピストルズとかと同じで、あの結構中流層なんですよ。あのリッチカルチャーとか、あと親が結構金持ちですとか、ぶっちゃけあのかなりの数のパンクバンドのやつが親が共産党員とか、
あ
の有名な、すごい有名なパンクバンド、あの B ってのがいるんですけど、B なんとかっていうんですけど、これのボーカルはもう共産党のかなりの数だったり
とか、なかなかややこしいことになってます
ね。でもだからみんな共産党が好きな人は一人もいないですね。共産党もクソったれみたいなことはみんな言ってるんですよ。だけども、でもだからってそこまで反発しても利益がないんですね、自分たちが。で、なんか国からなんか監視されたり、下手すると変わったりとかしても全然何のとこもないわけですね。それよりもなんかあの学校の先生がつまんないとか、あのなんかそっちの方があの世の中つまんないと仕事行きたくないみたいな、そういうこと言ってる方が楽しいという。
大家がムカつくとか。
そうですね、そうですね、そうですね。
なんか庶民的な怒りを乗せていく。
そうですね、そうですね。むしろあの芸術系の方ですね。アーティストの芸術家の方がどんどん反対的になっていってますね。
言っちゃうんですか、中国
の中で。もうガンガンで、これは多分だから芸術家の人っていうのはあんまり利益よりもやっぱり自分の芸術とかを追求したがるっていうのがまずあるのとですね、あと芸術家の人たちは結構各地にそういう大きな芸術区の居住区みたいなのを作るんですね。
はいはいはい、
あのいわゆるもう街全体が芸術家のたまり場みたいな、そこにそういうちょっと過激な思想が出てくると、音楽ってただライバル的じゃないですか、だからそんな大して気にしないですけど、芸術家の方が拠点がでかくなるんですね。でまたその一目見てから人をなんか影響させられるんで、反動的ですか、先導的なものを作ると、そういう人がちょっとでも共産党の悪口みたいなことを言い始めると、もう国はもっと警戒するわけですし、でまた大学のエリートみたいにいるじゃないですか、頭もいいと、で外国からもなんか援助されて、それで今ボコボコ芸術家が捕まってまして、芸術の街もどんどん共産党の弾圧を受けて壊されてるんですよ。
さすがに共産党の管理下では芸術発展しようがないですよね。
共産党の審判の芸術発展してくるんですよ。共産党に歯向かうと
怖い、純粋な芸術ではないですよ。
いやもちろんね、あの日はでも共産党に関係しないものってのは存在しない
国ですからね。送りかかるんですね。
そうですそうです、どんなものでも共産党に関係してるという、はい、上で、あの、いろいろ、はい、芸術家の人たちが今回もいろいろやってくれましてですね、うん、そのおかげで急にあのロックフェスティバルの審査が厳しくなりまして、はい、この間行ったロックフェスティバルはもうあの、例えばステージに登るときも T シャツになんか英語の文字書いてある、それまでの警官がチェックしてですね、はい、ご覧できた、喋る内容も全部最初に警官がメモるんですね、通訳、日本語の通訳つけて、で、最初 SD とか流すやつが日本のバンド、それも最初全部中身チェックしてですね、で、全部歌詞とかも全部最初出さなきゃいけないんですけど、あの、一つファックミーっていう、写真があるだけでもダメだみたいな、この曲やるなみたいな、
め
ん
どくさい、
すごいですよ、
厳しいを上げて NHK みたいなもんなんですね。
そうですね、はい、なので、ものすごい、あの、今は中国の歴史上一番自由がない時期だと、
なるほど、
考えてもいいかと思うんですけど、
チェックするかも大変ですね、これは。
いやまあでもそういう専門の人がいっぱいいるんですよ、それが仕事という、
仕事、
そうです、そうです、
まあそれも天下り先になったってこと
ですもん、まあいろいろ、はい、いや、いろいろあるんですけどね、まあただでもそれでもまあお役所仕事なんでですね、要は中国で重要なのは、そういう現実ばっかり見てるともなんかすごい国でとんでもないと思うのにと思うんですけど、実は地元に行ってみると、地元の人はそんなに気にもしなくてですね、中国は昔から、
それが
日常、はい、日常になってて、で、要は中国昔からもうことわざがあるんですけど、あの、上に政策があれば下に対策がありと、つまり国がどんだけ政策をしても我々庶民にあった時からでも対策があるんだと、で、例えばさっきのファックミーボーイっていう曲、あの、歌詞が NG になったんですけど、で、じゃあ帰ろうということで違う曲出せと、で、そこにもまたファックって言葉あったんですけど、それをファンキーと翻訳して送れば気づかないですね、
なるほ
ど、一時に聞いてチェックしないっていう、そういうのも含めて、他にもファッキンディスコっていうあの曲、あの、CD 出したやつがいるんですけど、それもファンキーディスコって名前書いて出したりとかですね、
昔のサザンオールスターズみたいです
スターズな
の、Y語をね、違う綴りで書いて、うん、結構やばいこと平気で歌ってた、NHK で、
そうですね、そうですね、だからもう、はい、うん、そういう、だから上に政策があれば下に対策があり、
なるほど、
はい、これを、あの、まあ、だからこれは一種のネバーギブアップ精神ですね、うん、絶対諦めないよと、
うん、ちょっと面白そうですね、はい、逆に
行ってみたいですね、
一見ね、我々日本人から見たら窮屈そうに見える共産党の管理下ですけど、まあ、そうでもないと、
窮屈は窮屈なんですよね、
窮屈だけど、その中で楽しんでると、みんな、
ね、逆にあの中国人のバイタリティの強さっていうか、もう本当にものすごいバイタリティは、逆に国がそういう融通きかない国だから、うん、っていうのもあるかもしれないですね、
なるほど、
もしかしたら台湾みたいに完全自由になっちゃったら、もうなんかそういう反発心が生まれてこないので、うん、
ああ、なるほど、
っていうのもあるかもしれないですね、
はい、我々が多分じゃないけど、中国でライブとかするときになっても、はい、チェック入る、
外国のバンドは基本的に全部許可がいるんですけど、ライブハウスのは切らない、
ライブハウス
は本当にできるんです、はい、だけどその皆さんが、うん、あの、例えば台湾独立の運動に参加してたとか、台湾独立を主催するフェスに参加してたですとか、うん、そういう過去がもしあれば、うん、ライブハウスでも容赦なく警官が来る場合があります、
我々ポリティカルな匂いは全くないですから
ね、はい、で、はい、だから公聴地と言いましたらですね、もうあの台湾独立の急先鋒で、あの、はいはいはい、中国の国旗を真っ黒く塗って、あの、はい、逆さまにして、こうで、
は
い、新聞に
公聴地はポリティカルで塊ですから
、公聴地と一緒に写った写真が一枚中国共産党の文化局ですね、はいはい、そこに流れただけで、はい、もう警官が来るかもしれない、
はいはい、リスナーの方、公聴地分かんないか、公聴地っていうのはあのバブルビーの知り合いの、
はい、
台湾のヒップホップイメージですね、有名な、
うん、
インディーなんだよ、インディーだけ ど、ほぼメジャーぐらいの、エグザイルぐらいの知名度あん
の、ヒップホップで一番のメジャーっていうぐらいの人気があるから、
ね、うん、まあ、そこでこのよく歌われてるその曲が、はい、結構台湾独立みたいなね、
いや台湾独立の非常にもう大陸を全部バカにしてるみたいな感じの、
そうそうそう、
はい、歌詞が全部そんな感じで、うん、まあ、その上ででも重要なのは、あの、例えばその公聴地なんかもそうですけど、台湾独立を本気でやってる人は別に中国の利益に甘んじようと思ってないですか、うん、彼らも中国、別に嫌い、そこまで言うほど嫌いってわけでもないんでしょうけど、俺たちは関係ないと、別に行きたいと思わないと、だからそれの精神が重要なんで、だから行きたいと思う人はやるべきじゃないし、行かなくていいと思う人はもうそれはその運動に専念するべきなわけで、日本人はその辺が曖昧になるんですよ、なんとなく参加してみて、でいざ中国で問題が起きると、あれみたいな、そういう。この間もあの一つ日本の某バンドがですね、
は
い、あの今回中国夏のフェスはあの、モンゴル800と、あとグッドボナスグっていう大阪で、あと東京から、モノと、あと、ミックスマーケットという、はい、ミックスマーケットというチームがうちにいるんですけど、ね、はい、この4バンドが中国の大きなフェスでいっぱい出たんですけど、はい、実はもう一個いたんですよ、はい、
それは某バンドです、
某バンドがもう一つ言いました、そのバンドさんはあの1週間ぐらい前に同じくもういっぱい出る予定だったんですけど、フェスの1週間ぐらい前に突然演奏禁止 自然禁止になりまして、でなんでとなるとその 5,6 年前に台湾 の, あの某フェスティバル2つあるんですよね、はい、それに出演されてたということが発覚したということで、本人たちはそんなイベントの趣旨も何も知らないし俺たち何も考えてないよと言ってももうそれはダメなんです。そこに立ってだけでダメなんです。
別にその某バンドはポリティカルなことを歌ってるわけでもなく、単純にもその過去のしがらみで
弾かれてしまう。過去のイベントもそういう趣旨だとはよく知らなかったと言ってても、もうそれは国は耳を持ってくれないように
厳しいですね。
なかなか厳しいです。
厳しいですね。
でこれ結構時代が変わってきまして、昔はもう台湾が盛り上がってたんで大陸とかなんか誰も考えなかった、で台湾のあの 5,6 年前って言ったらもう独立派と全盛期でして、もうありとあらゆるロックフェスティバルほとんどが独立運動を参加したと思うんですけど、そこに参加した経験のある方々、今は台湾がフェスティバル減りまして、これから大陸だという時にもう亡霊のようにですね、もうあの本当あの過去の亡霊のようにいつ誰がどこで見つかって、あのでメンバーの誰が一人でも何かやってただけでも一応気にしてられますからね、ダメな可能性があるわけです。
なるほど。
でも毎回ダメとも限らないです。今回はダメでも次は OK かもしれない、
それは OK でも次ダメかもしれない、
それもあえてやってるんですよ。アメとムチの作戦で原作をダメにしちゃうともう不満がどんどん溜まってきますよね。でも一回ダメにして警告と、でも次は OK するみたいなので、うまいことそのやってるわけなんですよ。
なるほど。大変ですね、
それね。これからだから台湾に行く人は本当に要注意でして、台湾は音楽関係者の半分ぐらいは独立派に近い関係の人がいるんですけど、その上でも大陸に行きたいと思う人はそれを隠してやったりするんです。
なるほど、なるほど。
その恥加減ですかね。台湾国内では独立だとか言いながらも、それを表に出ないように大陸行ったらもう全くそんなことで僕たち独立じゃないですよみたいな、そういううまいことはあの、まあ、したたかにやるのがうまい民族性なんですけど、日本人そういうの下手で、なのでそこはちょっとご注意の上で。
なるほど、
なるほど。
ちなみにバブルビー台湾でライブやりました、ね、
やりましたね。
もう中国じゃライブできないと思います。
いやいやいや、なんもないです。いやバブルビーさんに出たイベントは独立さんのイベントここもないんで全然、
まあイベント自体は、ね、はい、ちっちゃいライブ
全くあの野外イベント
だけでも校長陣と絡んでることはバレますよ。
でも校長陣でもうちのレベルから出してますからね。
大丈夫ですか。
だから別それだけでは別に、
なるほど、
はい、なんか可能性はある。でっかいところででっかいこと言わなきゃいけない
まあそうです、そうですね、はい、
なるほどね。
一回中国ってあれですね、病区がライブやったところでチベット云々っていう話で
もらえ
た。
ああ、そうですね、はい、はい、ね。だからあの台湾だけじゃなくてチベットですとかウイグルですとか、はい、あの辺も全部絡んで、あの某バンドさんが今回復活しますよね、あの、うん、エアーなんとかっていう、うん、あのエアージャムですか、はい、某バンドさん、エアージャムってわかりますので、ね、日本の
エアージャム
で、ハイハイスタン、が復活されますけど、あのもう今中国本当に暑いんで、フェスティバル、中国のフェスティバルみんな、うん、もうみんな呼びたがってるんですよ。だけどみんな半分諦めてるのは、もう10年ぐらい前にチベットによく出てらっしゃるんですよ。何回か出てましたよね、チベットフリーダム、それでもう絶対降りないだろうなってみんなもう今の段階で、ね、諦めてましたですね。だそういう意味で、はい、いろいろ台湾独立、チベットをそういうところを、はい、やるならやるで、もちろん私は共産党は大嫌いですからね、私は共産党嫌いですので、その運動される方は応援本当にしたいと思うんですけども、だからといって、それで大陸に、大陸市場から締め出されるのもちょっとなというわけでした。
なるほど、
なるほどね、はい、面白いですね、だから
面白いですね、だいぶ事情が違いますね、やっぱり国が違うと、
中国に一人行きたいな、行きたいですね、中国行ってみたいですね、はいはいはい、どんなの旅でもですね、
中国一人旅、
みんな中国とか行ったら面白いんじゃないですか。
いやー余裕あればね、なかなかちょっと余裕がないから行けないけど、まあ、行ってみたいと思いますよ、うん、でまず台湾からかな。
台湾は、行きやすいですか、
ね、何があれってやっぱ食ね、食がまあうまいってもの分かりきってるんで、台湾に関して
中華料理もいろいろありますからね、
全然場所が違いますからね、
だから麻婆豆腐、中華料理とか麻婆豆腐みたいなもんですけど、台湾とか中国、台湾、香港には全然ないですからね、麻婆豆腐。
あ、そう、
いや、あることあるんですけど、味が違うって言うんですかね、また
味違う、
まあ、はい、少ないですし、食べてみてもまた違うという、
本当に麻婆豆腐食べようと思ったら四川まで行かないと。
そうですね、そうですね、
ないという、
そうですね、ただ四川の麻婆豆腐を日本人が食べると多分しびれちゃってしょうがないっていう、
あ、辛すぎる、
わーってなる
し、そんなすごい
酸素ゲートを上げてますから、だから中華料理は例えば牛肉麺一つとっても各地域の牛肉麺、味も製法も全部違う、名前が同じでも、日本でもあのうどんっていうとあの関西と関東で違ったりとか、はいはいはい、あれとなんとなく近いですけど、もっと差がある。
あ, あとあれですね、はい、焼き餃子っていうのは日本独自の料理
なんです
か。い
や、あれはね、台湾ですね、台湾がやっぱり一番名物で、台湾は水餃子でも焼き餃子の方がメインですよ、
中国では餃子っていうのはもう全部水餃子、はい、
東北の北部に行けば行くほど水餃子がメインになるんですね。
あれは主食なんですよね、確か
もう上に行けば、はい、
麺が一緒、
はい、そうですね、 麺と同じで、だからラーメンライスじゃないですけど、餃子とご飯ですか。
餃子ライスありえないんですよ、
まあ、そこじゃおかしい、すごいおかしいです、はい、日本人はあのお好み焼きとご飯を一緒に食べるのがおかしいっていうのが同じような感じです。
うどんとご飯、はい、ラーメンライスぐらいで変な感じになったって、はい。
そう、南の方で行くと焼き餃子は中国大陸でも結構あるんですか。
はい、でもやっぱり台湾が一番、ね、
やっぱり台湾
で、でそれも例えばあの餃子の酢があるじゃないですか、酢が大陸は全部黒酢使うんですね、はい、で醤油入れなくて黒酢だけで食べると思うんですけど、黒酢だけが、黒酢結構こってりあのまったりして結構それでも美味しいんですけど、日本は白酢じゃないですか、でもなぜか台湾も白酢、白酢と黒酢、白く醤油に白酢あとラー油って、これは台湾ではどこでもあるんです、ね、
ポン酢の味にして。
そうですね、でも大陸まで行くとないんです、ほとんどない、白酢はほとんど使わないんで、
台湾の焼き餃子っていうのは台湾オリジナルなんですか。
まあそうだと思いますね、台湾で進化したんだと思うんですけど、だから私が思うに日本の餃子は台湾から来たんじゃないかというのが、もう想定できるんじゃないかなと思います。日本の中華料理のほとんどは福建省とかあの辺から来てるんですけど、あと上海あたりから混ざってるんですけど、餃子は台湾からかなと。でも焼きそばとか台湾で食べたことあると思いますけど、あんかけ焼きそばですよね、ああいうソースやつとか台湾にはないですよね、あれは上海、上海焼きそばのソースやつとか、日本焼きそば上海焼きそばだと。それぞれ、あとチャーハンはあの日本のチャーハンは醤油入れますよね、東北に北の方に行っちゃうとチャーハンには醤油入れないんですよ。なので醤油入れる文化も南福建省あたりからちょっと出てくるんで、あの辺が醤油入れるんで、やっぱりそこから来てるのかな。
なるほど、チャーハン一つとっても味が全然違うと。
そうですね、
国土の広さが違いますからね。
なのであの中華料理をいろいろ中国が食べ歩きますと、日本の中華料理がどっからルーツが来てるかが結構分かって面白い。
なるほど、
なるほど、
スケールのでかい中華料理が旅歩きますね。
そうですね、
金があれば、ね、中国食べ歩きとかやってみたいけど、ね、はい、1年ぐらいかかりそうだけど、
ね、いやいや味が違うっていうのを知るために移動だけで1日が丸1日かかるってい
うか。そうですね、毎回同じもの食べるのも馬鹿らしいわけですね。
どうせならね、違うものどんどん食ってきたやつもん
ね。そうですね、
四川
行って
みたいですね。いいですね、四川辛いもの多そうだね。
四川省といえば成都ですね、三国志も有名な成都。あんなとこ誰も行かないぞと思ってましたら、最近全日空がカンフーパンダですか、なんか東京から成都便を飛ばしてまして、なんだこれと、で最近地下鉄も開通しまして、もうあの東京とあんま関内ぐらいの大都会になっておりますけど、
やっぱり四川料理の店が多いですかね。
でもそれも本場の本場 で、
はい、
でその四川のすぐ隣に重慶というのがまたあるんです。
重慶、
はい、それはもともと四川省だった場所です、うん、今独立して、うん、はい、人口3000万人の世界で一番でかいし、
うんうん、すごいな、はい、3000万人って、
なんですけど、あんまり火鍋が一番有名ですね。火鍋、重慶鍋、ね、はいはい
はい、最近日本にも、はい、よく見ますね。
よく見ますね、はい、あの、そうです、ね、
真ん中で割れてるんですか、
この火鍋。割れてて、で、なんか渋谷にもあるあの、羊の看板の、あの緑色、あれはうちも美味しいの、やはり漢方薬がいっぱい入って比較的あっさりした感じの。で、重慶はもうほんと油がバラッと、もう油切ってるところに肉を入れるっていう、それが重慶
式やばいですね、
になるんですけど、またあの痺れるやついっぱい入ってるので
、
痺れるやつ
ですけどね。でまたあのタレも北京人はのごまタレを使うんですね、うん、で、内モンゴルとかあの辺はもうそのままタレを使わなかったりとか、もしくはあのスープをブレンドしたりとか、
はいはいはい、
で台湾人はあのサーチャージャーっていう独特のスパイスを入れたいですよね。それに対して四川の人はラー油を使うんですよ。
ラー油を、
そう、ラー油が美味しいんですよ。あのこの鍋も美味しいですけど、何よりもこのラー油の味が、あ、これはもう四川重慶じゃないとこの味はないぞっていうぐらいこだわってるんですよ。こだわりがあるってことです。あの博多人があのラーメンの麺の細さにこだわるのと同じように、各地域こだわりが違うという。
なるほど。
それはちょっと一度ちょっとね、
はいはい、
中華グルメツアーみたいなしてみたいですね。
いくらかかるんだよそれ。
あるけど、
いや、かかるんですよ。で全然安いから、中華より、はい、全然安い。
移動も
宿泊
費ですね。最近でも新幹線が開通しまして、どこまででも350キロとかとんでもないスピードのありますけど、それでも、新幹線2時間ぐらい乗っても2、3台ですよ、中国は。向こうの僕では高いですけどね、うん、台湾の新幹線の半額ぐらい、相場的には。
台湾の新幹線も安いって感じちゃう
けど、安いですけど、その半額です、はい、そうです。だ日本の新幹線でも4分の1ぐらいですか。
じゃあテント持って新幹線で旅すれば安くないかな。
なので、
ね、ぜひ時間があったら行ってみたい。
はい、ぜひともぜひとも、はい、そうですね。
ということで今日はですね、
はいはいはい、
足立さん、足立拓郎さんをお迎えして、はい、まあ、中国グ
ルメ、最新事情、最新グルメ事情、音楽事情、
音楽事情、いろいろと教えていただきます
、はい、お伺いしました。
ただ、かける曲とかありますか？
かける曲、いきなり言われるとまたあれなんですけど、どんな曲ですか？
何でも最新、最新
日本のものか、台湾のものか、中国のものか、
ピープルズから出てる、
ピープルズから、じゃあ、じゃあこの間台湾で CD 出したものがありまして、北京と上海と、あと南京のフェスにこの間初めて行ったんですけど、ミックスマーケットという
バンドがいるんですけど、先ほど出たの
が、これ、はい、昔 POGA っていうレーベルから出した、結構10年ぐらい前も本当に有名だったものなので、今も名前はそこそこなんですけど、まあ日本の市場もそろそろなんで、アジアで、で、もうこの話を要はリアルに体験してる人たちがいっぱいいるんですけど、そこから一曲じゃあ、
はい、
で、さっきのじゃあそのファックミーボーイでダメになって、ファンキーボーイで通ったっていう、じゃあそのボーイという曲を、
ミックスマーケットでボーイ、
ボーイ、 というわけでミックスマーケットで、ボーイという、
はい、
はい、ということで、そうそう、告知タイム、
告知タイム
も、はい、
告知、どうしよう、なんか告知できるもの、あ、じゃあこれとかじゃあ、はい、そのミックスマーケットというバンド、今度、夏からまた中国ツアー行くんですけども、はい、ライフツアーですね、
ありますね、
これを見ていただきたいです。まずは東京から、北京まで飛びまして、はい、で車で張家口市、河北省の張家口市で、うん、インミュージックフェスティバルで、これまた何万人もの人で大草原でやるんですね。 大層モンゴルの大層みたいなところのそのフェスに出まして、で次の日終わってもうすぐに今度は飛行機で北京から福建省のアモイっていうあの台湾の向かいでですね、3時間ぐらいもう大陸を縦断しました。そこで今度は海豚音楽フェス、海豚ってなんだっていうのはあのイルカですね、
イルカですね、
ドルフィン、英語にするとドルフィンミュージックフェスティバル、これは台湾の超メジャーなバンドが来るんですけど、日本から唯一一つ行くことになりまして、そこに参加しまして、でその後、福建省からアモイから福州まで新幹線で行ってライブをしまして、でそこからまた新幹線に乗りまして、今度は浙江省の杭州市、杭州市でまたライブ一本やりまして、でまた新幹線に乗りまして、今度は江蘇省の蘇州市、蘇州って言ったら水の琵琶湖ベニスという、はいはい、東洋のベニスと言われた、はい、そこでやりまして、で、その後上海に新幹線で上海に行きまして、そこでこのゼブラミュージックフェスティバル、これがまたすごいのがですね、あの香港からあのスーパースターが来るんですけど、それがあのエディソンちゃんと、
エディソンちゃん、
あのわいせつ写真流出事件、
有名ですね、
香港であのもうハメ撮りした写真が、あの、はい、香港から干されちゃったんですけどね、ただ最近復活できまして、はい、それが香港代表で、
あの辺生きてたんだ、
生きて
た、てっきり殺された
の、あの最近やっとおとがめが冷めて復活して、その香港からはエディソンちゃんと、どこかの台湾からもまたいろんな人が来るんですけど、日本からはそのニビットマーケット、日本代表が来るってわけで。で、あのその後今度はあのミディっていう、あのこれは迷う船って書いてミディって言うんですけど、ミディっていうのは中国の一番古いロックフェスティバルで、そこが今毎週土曜日にですね、この新興市っていうですね、今回楽器製造で有名なんですけど、何機のスクートなんですけど、毎週何千人規模の、あの土曜イベントやってました。そこに参加するということで、でそれが終わりましたら今度はあの南京まで行きまして、南京のライブハウスね、これは前あの5月に南京に行ったからなんですけど、で最後あの上海から東京に帰ると、
東京で
いう感じで、
なるほど、すごい日程ですね。
ミック
スマーケット中国ツアー、
ほぼ移動ばっかりですね、
はい、新幹線移動距離全部書いてあるから、750、
はい、キロ
2200キロ、北京から青森まで2200キロ、そうですね、はい、これ飛行機で、はい、はい、はい、そうですね、で新幹線と、はい、はい、
もしミックスマーケット今曲聴いて気に入った方は、はい、どこかのライブに、
ね、はい、はい、
青森とか行
きたいね、あ、東京でもやってますね、はい、大丈夫です、
はい、
はい、
そういうわけで、
はい、あ、コーナーがありますね、
コーナーがあります、
はい、
とりあえず、
はい、
ありがとうございました、またよろしくお願いします、
ありがとうございました、
ここに行っていただいて、
はい、はい、
特
徴
から出させていただきます、はい、じゃあコーナーの方、
コーナーの方行きます、炎上寺を見た、ラジオネームサンダル食べ放題さんまた来ましたね、この人サン食べ
サン食べな、
サン食べさん、バブルビーさん、スポンジボブさん、こんにちは、こんにちは、
こんにちは、
今月号のバンダイローゼメンバー募集コーナーで、炎上寺さんらしき人を見ました、バンダイローゼなんかとっくになくなってんだろ、
やってないよ
ないよもう、新バンド結成のためプロ志向のギター、ベース、ドラム、キーボード募集、東方キャリア豊富のボーカリスト、はっきり書くと騒ぎになるので書きませんが、印鑑証明でおなじみのシャッシャリストといえばわかるでしょうか、
シャッシャリスト
かっこ暗黒美少目標はもちろんメジャーデビュー、すでに定畜レコードとソフトオンデマンドより話も来ています、次世代のキュートメンは俺たちだという生産極まりない内容でした、
次世代のキュートメン
なんか挨拶でボケるっていうのが始まりましたね次世代のキュートメン、
次世代のキュートメン、
キュートメン2人しかいないじゃん
印鑑証明でおなじみのシャッシャリストといえばわかるでしょうか、
わかんねえよ、
わかんねえよ、
まあ炎上さんらしいけどね、自称有名っていう、はい、炎上寺を見た、はい、今日は1つだけで、
はい、
このコーナーも、炎上さんの目撃情報、嘘目撃情報、募集しておりますので、
はい、
ブログの方の、アドレスの方に送ってくださいませと、
はい、
はい、続いていきますよ、大炎上寺ラジオネーム自称芸術家さん、この人まとめて送ってきてくれたんだよ ね、
ね、
うん、では前回2つ言いましたけど、今回は2つ、はい、3年 B 組炎上寺先生、炎上寺さんが金髪先生に影響されて教師になり初めての授業に臨むという設定、俺にぶつかってこい、お前たちの気持ちすごくわかるよ、俺も不良だったんだ、給食は残すんじゃないぞなどと失礼などと生徒からうざがられそうなセリフを連呼する曲、
なるほどな、教師っぽい感じ、
教師っぽい感じ、
教師っぽい感じ、
これいじり用かな、
これはそうね、あのどんなアレンジでやるか、
うん、
やっぱあのなんだろう、海援隊っぽい、
送る言葉っぽいので始まって、
うんうん、 アフロカップっぽい始まって、それで、ちょっと金八先生っぽい言い方になるんですかね。
これね、金八のパロディーの方がいいと思う。
これの方がいいですよね。
これも面白いんだけど、そうじゃなくて、俺は腐ったみかんだっていう
俺が腐ったみかんだって
あなたがね、
あなたがねっていう方がいいな。
金八名台詞を集めてきて、それをパロディー化してった方が
全部俺にするっていうね、それを。なるほどね。
そしたら多分、いい感じなんじゃないでしょうか。当然 PV はあれね、はい、ダサめの長めのカツラを買ってもらって似てない武田鉄矢のモノマネをしてもらうと。
ああ、いいですね。で、学校でロケするっていう感じですね。
ですね、はい、あとは土手を走ってみたいな、
ね、土手を走ってみたいな、ね、コケるとかね、
コケるとかいらないボケが入ってくるっていう。最後車に跳ねられて終わりって感じ。
車
に跳
ねられて終わり。
はい、次いきます。炎上寺の細道、はい、定年を迎え口臭がひどくなり奥さんからセックスを拒否されるようになった炎上寺さんが俳句にのめり込んだという設定。また凝った設定だな。
なんだそれ。
青春の夢を語りて40年、はい、人生の秋過ぎゆく残尿感、これ俳句のためじゃねえかな。など人生の寂しさを歌った俳句をしっとり読み続ける。
なるほど。俳句は、ね、
俳句はね、難しいんだよ、ね、
難しいですね。
これ綾小路きみまろみたいに炎上寺さんらしいさ、
あ
なんかうまいこと言ってる風なんだけど全然うまくねえ
よ。うまいこと言ってるように聞こえて考え直したら何言ってんだこの人っていう感じ。
あんなに若い頃はおしとやかだったあの妻があれから40年、今ではこんなデブのおばさんにとか、全然うまくないじゃん。
そのままじゃねえか。
普通じゃん。
普通じゃん。
そういうのが永遠続く地獄みたいな。
地獄ですな。
あれいじるようによりますね。煮詰めたら面白くなる。
まあ俳句じゃなくてもそういうなんか漫談でもいいかもしれない。
漫談、ああ一回ベッタベタなね。
ベッタベタ。いいこと言ってるような気がして言ってない。
ご老輩向けの。うん。演芸場っぽいやつ。
演芸場っぽいやつね。
ベテランの演芸家みたいな感じの炎上寺さんっていうのもありかもしれませんね。視聴者さん、最初の方で頑張ってくれって言ったら本当に頑張ってますね、この人。面白いですよ。
はい、面白い
です。これからもお願いします。というわけで、歌え炎上寺のコーナーもガシガシ、炎上寺さんに歌ってほしい曲、うん、やってほしい、やってほしいこと、
やってほしいこと、
トイレに流されてくださいとか、何でもいいです。ガンガン送ってください。
はい、
というわけで
先は、ブログの方の、
そうですね、
メールアドレスで、
メールアドレスで、
はい、お願いします。というわけで我々の告知の方を、
はい、
したいと思いますけども、
まずバブルビー、
はい、7月に入りまして、はい、今週末ですね、先週も告知しましたが、金曜日8日、京都メトロにてアニメトロにて、はい、バブルビーフェチョン炎上寺でライブをいたします。でその次の日、7月9日カフェラシエスタにて、トレビ君というイベントにて、はい、まあ、こちらもバブルビーフィーチャリングでライブしますが、はい、ちょっとメトロとは違う感じで、やろうかな。
いつもと違うバブルビーフィーチャリング炎上寺が見れるかも、
見れるかもしれない。松山ちゃんが歌ったりとかですね、
乳首にあるなんだっけ、パスポートがなんだっけ、パスポートってパスポじゃねえ。なんだっけ、
乳首刺す
の、なんだっけ、この間乳首に何か貼って剥がしてギャーオっていうやつって、なんだっけ、
なんだそれ、
もういいや、忘れちゃった
ということで、皆さんよければ、京都のイベント遊びに来てください。
はい、はい、ウィリーの方はですね、8月7日、渋谷にありますトライアングルじゃねえ、何言ってんのそれ大阪だよ、
大阪だよ、
渋谷にあるアマデラクシというね箱で、毎年恒例夏のイベントデイオブハードコア2011が開催されます。なんとフリーイベント、日曜日に昼間からやってますんで、しかも未成年も入れますから、当然昼間ですから、そこにですね、日本の代表的な、ハードコアアーティストが集結しまして、一大イベント繰り広げます。よろしければ夏の思い出に、お立ち寄りいただけたら幸いでございます。でどこですかね、
はい、
はい、
そんな感じでしょうか。
第6回目、
うん、これくえ、
これくえ、ちゃんと聞き取れたんでしょうか。周りの話声が入っちゃうんだよな。
まあ頑張って聞いてください。
頑張って聞いてください。耳をねこう、はい、スピーカーにつけて、
はい、ということで今週のゲストは、ビープルゼロの足立拓郎さんでした。
どうも、
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、ではまた来週、はい